日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日もお会いできました。今日はスタジオにラジオ牧師山下正夫先生と一緒です。先生どうも。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。お便り、メールをいただいています。ね、本当に嬉しいです。実は、はい、リスナーの集いで参加してくださった、駆けつけてくださった、
はい、どなたでしょう。
アフリカの N さんです。
あ、N さんですね。
はい。ちょっとご紹介します。熊田様、いつも楽しい放送をありがとうございます。これはやはり被災のことを、まあ、いろいろと世界中の方々が日本を助けてくださるっていうことをちょっとお話ししたので、はいはい、大変に嬉しいことだと思いますと書いてくださいました。アフリカの N さんは普段は援助の仕事をしていますので、今回のように援助される側に立つということは考えていなかったのですが、先日は短い時間でしたが、リスナーの集いでお会いでき本当に嬉しく思っています。そうそう、あの日にあった無線の試験、なんとか合格しました。2時間半の試験時間を1時間で抜け出して駆けつけたのですということなんですね。はい、本当間に合ってよかったです。ルカ先生にも初めてお会いしてきましたし、先生は放送から想像していた方よりずっと気さくな方でしたということなんですね。すか。だから番組でお声を聞いてるだけで想像していた山下先生と、ねはい、実際にリスナーズでお会いして、なんかとてもこう、気さくな方でお話しできると思われた N さんでした。本当にありがとうございます。今日も聞いててくださるんですが、今日は実は、はい、共に生きるということをテーマに、はい、私たちの復興アクションということで、被災地を回ってきました、お話をしながら番組をお届けしていこうと思います。そうですね、5月の10日から。
そうですね、ちょうど震災の日から2ヶ月でしたね。
そうですね。すごかったですね。もう福島からレンタカーを借りまして、もう各地を回ってきました。やはり私たちスタッフは先生と一緒にこう回れてすごく良かったなと思うし、ここで 3.11 からメディアミニストリーの大きな変化が起こっているというふうに感じていますね。そうですね、はい。じゃあちょっと、ですね、仙台の教会で、はい、お会いした教会の方にインタビューをはい、してちょっと お声をいただいてきましたので、はい、ここでちょっと聞きたいと思います。はい、今東仙台教会にお邪魔しています。 T さんとお会いしています。この度の東日本大震災、本当に大変なことでしたけれども、ちょうど今2ヶ月が経ちまして、いろんな思いがあるかなと思いますが、一言いただけますか？
そうですね、2ヶ月経って、はい、やっと地に足がつき始めたのかなっていう感じがしています。
もう T さんの周辺でいろんな大変なことが起こったと思うんですが、はい、その一つ一つを乗り越えながらここまでいらっしゃったわけですね。
そうですね、乗り越えながらというよりは、はい、初めは、忙しかったので、とても毎日毎日がやっぱり必要なものがいろいろあったので、考える間もなく、日々が過ぎていったっていう感じだったんですけれども、学校が始まってで、で、いろいろな行事が一つ一つあったり、それから教会の中で礼拝があったり、修法ができたりっていうの中で、日常的なことが少しずつ整っていく中で、少しずつこう現実味を帯びてきたというか、現実感が少し出てきたっていう感じが私の中ではしているんですけれども。
そうですか。まあ、このような中で日曜日に礼拝を守りながら神様の御言葉をいただける喜びもいっぱいありましたか？
そうですね、震災の2日目、教会の中はまだぐちゃぐちゃしてたんですけれども、でもその中で10名近くの兄弟姉妹と子供たちとともに丸くなって、昔ながらの何でしょう、礼拝をしたり、修法がない礼拝だったんですけれども、それでも震災のあとすぐに礼拝ができたっていうことはすごく励まされたなという、はい、 感じがしています。
そうですか。もう全国で祈って支えていますが、これからも長い、まだまだ時間かかると思いますが、私たちも一生懸命応援していますので。
ありがとう。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
これは東仙台で T さんという方にお伺いしたんですが、本当に心がね、もう本当に聞きながらもう胸がいっぱいになってしまうような思いでした。まあ、私たちこの出来事から、まあ、メディアミニストリーも大きく、変わりながらあるんですが、リスナーの方と共に生きるということで、まあ、先週ちょっとリスナーの方からのお便り、被災地からのお便り紹介してるんですが、新たな展開についてここで山下先生からお話しいただこうと思っています。
はい、はい、そうですね。もうすでに放送されているんですけれども、希望の言葉という番組、10分番組ですけれども、被災地に向けて希望の言葉を何か語ろうと思ってます。はい、それで、その放送、まあ、いろんなきっかけがあるんですけども、もちろん、被災地の教会の牧師先生からぜひ、ラジオ番組放送してくれっていうリクエストもありましたし、またシカゴの本部の方からもぜひそういうのをしなさいっていうのもありましたけども、でも一番私の心を大きく動かしたのは、やっぱり一通の、被災されたリスナーからのお便りでしたね。
そうなんですね。ちょうど先週、そのお便りご紹介してますが、すべてを奪われてしまって、もう生きててもっていう、
本当に複雑な気持ちですよね。自分が本当に生かされたということが、本当に良かったのか、良くなかったのか、それを素直には喜べないし、また、それを否定することもできない、そういう、思いの中で過ごしている一人のリスナーの方のそのお便りは、私の心をすごく動かしましたね。
そうですね。まあ、最初にオフィスでそのお話で、こう、ランチタイムなんかで聞いてても、でも実際どういうことができるだろうかということは全くこう、はっきりしていませんでしたが、急に希望の言葉の番組が、
そうですね、
道が開かれていったっていう
の。そうですね。まずその番組タイトルからして、私やっぱりいろんなことを考えて、やっぱり希望がなければ人間っていうのはその一歩を踏み出すことができないっていう、その思いは私ばかりじゃなくてね、ちょうどその時お昼の食べながら話した時に、
そう、私もずっと希望っていう言葉が心にあって、本当不思議ですけれども、
そうですね、
はい、
でそのもちろん番組タイトルもそういう形で自然と与えられて、そして、何よりも考えていたのは、どういう時間帯にどういうその番組が取れるのかっていうのは、本当に未知数で、ただ単に今現在放送、それまでに放送していた、5分枠をもう一本別のところに持ってくることができるだろうかとかね、あるいはその土曜日やってる番組を5分を10分に伸ばすことができるだろうかとか、あるいは全然違う番組を作った方がいいのか、いろんなことを考えている中で、結局私たちが一番望んでいた、10分の別の時間枠をもらうことができた。しかも普通だったらは、普通の時だったらは、その時間帯にはもらえないような時間帯ですね。
そしてそのラジコでもね、聞くことができるということで、本当に被災された方が全国に散っているので、その全国にいる方がその東北放送を聞くことができるように、
そうですね、
という特別措置がされているということで、本当に神様の一歩一歩の導きを、感謝してますが、
そうですね、
はい、
私たちが思っている以上のことを本当に神様は備えてくださってるなってことを、今回のことを通して思いましたね。
さまざまな場所に今回、回って、もう言葉もないというか、も
うそうですね、普段おしゃべりの奈美子さんが、
そう、
なんか今日は随分静かだなって私思いました。
もう しゃべれないというか、
そう、
その女川のね、港の高台に、
そうですね、高台から見て、病院の高台から
見て、その病院1階までね、もう全部、もう来てしまったね、そのところでこう全部もう流されてしまったというね、だから、かろうじて道路がね、少し通れるようにはなってますが、まだまだそのままというね、
そうですね、どこから手をつけたらいいのかっていうのは本当にわからないぐらい、
そうですね、そしてもう本当に一瞬にしてご家族、財産、あらゆるものを奪われて、そしてその原発という非常に、もう三重苦の中で、
そうですね、
いらっしゃる方々を思うと、もう夜中もね目が覚めちゃうんですよね。なんかこう寝られなくなるというんですかね。本当に その長い長い時間かかるような気が しましたね。はい。はい、まあ、今日来週も続けて、
はい、
この被災地を回ってのさまざまなことを続けて伺うんですが、やはり希望がなければということを本当に思うんですが、そうですね、
はい、
でもなかなか希望を見出せない、
そ
してどうしてこんなことになったんだろうかというのがリスナーの方々の深い思いなんですが、
そうですね、
なんか聖書から最後に
こう、私はやっぱりその、うん、復興に向かってその目の前の希望ってもちろんあるんですけれども、うん、
はい、
その目の前の希望を動かすもっと大きな彼方にある大きな希望を私たちはやっぱり持つ必要があるっていうふうに思いますね。そして、まあ、聖書は何度も何度もその希望について語っていると思います。たくさんの箇所があるんですけれども、
はい、
一つだけ一箇所だけ、旧約聖書のエレミヤ書の29章の11節からお読みしたいと思います。
はい、
私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。そう神様がおっしゃってくださっている。そこにやっぱり大きな私たちの慰めと希望と励ましとがあると思うんですね。
なるほどね。やっぱりこうイエス様がね、私を信じる者は死ねば生きるとおっしゃる、その希望がね、やっぱり本当に目の前にはさまざまな希望ありますが、もっとこう、聖書から語られる大きな希望を私たちが知るときに、
ね、
はい、はい、まあ、今はよく見えない、わからないけれども、ここに何か神様が行ってくださることがあると、リスナーの方々と番組がこれからもこう一緒に生きていく。
そうですね、
ね、
まあ、ちょうどその行った時に一人の牧師先生が、
そうですよ、ね、
友達になってくださいってことを
何度もおっしゃって、なんかこう一緒に、
一緒にいつでも相談できる友達、
うん、そうそうそうそう、それが大事なんだということと、ね、はい、そしてその2ヶ月経った時に、心のケアがどんなに大事かということもお話しされてましたので、はい、そうですね、はい、これから私たちがこれから もうあちらに
被災
地に何度も足を運んで、夏にももしかしたらなんか楽しいプランが起こるかもしれませんし、さまざまな計画を
そうですね、
導かれて、これからも希望を持って、
はい、
希望の言葉は一生懸命こう続くといいです ね、
そうです
ね、番組がね、
はい
、はい、じゃあ来週も続けて被災地からのレポートをしたいと思います。は
い、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか。共に生きる CRC メディアミニストリーの復ゴーアクションです。希望の言葉ご期待ください。来週も続いて山下先生と番組をお届けします。今週のプレゼントです。番組プログラム、そしてディスカバーユアバイブル通信講座のついた月刊誌の7月号、お申し込みの方にもれなく差し上げますのでお申し込みください。それからこの微笑みトークはバースデーカードプレゼントをいつでもしています。あなたのお誕生日にバースデーカードを出します。微笑みバースデーカードプレゼントも一緒にどうぞお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。